村岡さんとかってもう全部本音でやってさ、本音で作品作られているのに、うん、なんで心の葛藤が起きるんですか。
常にもうギリギリでやってるからですね。例えばもう作品のためを作るためにはもう、はい、家庭も生活もいろんなことまで全部突き詰めて、はい、もうやってるから、それを踏み込んでしまうともうなんというかですね、
本当全勢力を
絶戦するからもう全てをもう使い果たすから、もうボロボロになりますよね。もう映画一本終わった時、僕ね、花ちゃんとすごい1年間入院しましたし、なんかもうペコロスの時でも本当もう最低な状況に追い込まれましたし、
そのなんか芸術家の人がこうもう、全勢力を費やしてやるみたいな感じなんですね。
そうです、もう大体もう燃え尽きるですね、
はい、でもそれを村岡さんは望んでらっしゃるということですそういう状況を、
まあ、嫌いではないかもしれないですけどね。もうちょっとね、それが余裕を持ってできるようになればもうちょっといいんですけれども、でさっき言った僕らほどメジャーとか大手ではないから、もうインディペンデントだともう最後にはやっぱり自分の身を削って、
はい、
それにね、つぎ込むしか仕方がない。それがね、100分の1本ぐらい当たってくれたらなんかね、いいんでしょうけれどもね。
すごいですね、自分自身を削ってやる。
そうです、もう身を削る以外にないから、自分の、それまで培ってきたものを全部削ってそこの中に放り込む。
いやでもそれ以外の選択肢もしかしたらあるかもしれない。
いやそれはね、あるんだと思うんですよ。人に言わせたらもうそんなことしなくてもできるだろうにって言われるんですけども、僕はそうしか、それしか知らないので、そういうやり方しか。
でも今から人生100年時代となると、これから先長い
僕はあと5年ですよ。
何があ
と5年生きればいい。
そんな
もうあと5年で全てをなんか、もう運も縁も全て使い果たして、あとはもう南の島でのたれ死ぬ。
南の島へのたれ死ぬ。南の島行くんでしたら南の島でゆっくりすればいいです。
もうのたれ死ぬ。でも飲み屋のバーです。ね、のたれ死ぬ、もしくは階段から落ちて死ぬとかね。もうそういったとこですね。
寂しいですね。
もうそのためにこの5年間はもう目いっぱいやって。
なんでそんなに死ぬっていう目的地を作っちゃってるんですか。
いや、ゴールが見えないときついことがありますでしょ。
だって死ぬのだったら南の島でこうちょっと楽をするとか、なんかこうそういうゴールだったらなんか、
それも一つ考えかもしれないけども、なんかいや、そこまでで全部使い切る、もう抜け殻になる、もう60歳になった時はもう何もなくなる、もう今もすでに何もないんですけども、もう運も全部使い切る、そういうつもりで今やって、もしそれがうまくいけば、老後、生きるかもしれないし、
し
その時に死んでもいいな、ダメだったら60歳で死ぬ。
例えばそれで村岡さんの魂に残るもんって何があるんですか。もう燃え尽きたって
。燃え尽ければ何も残らなくて。
何も残らない。
何も残らなくて、思い残すことはなくて。
でも作品は残りますよね。
だから僕今日フェイスブックに書いたけど、60歳でそうやってどっかで生き倒れる、たら誰か、僕のウィキペディアがあるんですけど、そこに誰かが何月何日死亡って書いてくれたらいい、それで自分のファイナル、
ファイナルそれが作品で、
村岡克彦っていう作品のファイナルを誰かが知らない人でも書いてくれたら、なんか何月何日、そう、宮古島でなんかでき
るとか、
ね、それはそれでいいなと思うんですけど、あんまりもう長いスパンで考えたくないんですよ。もう今55なんですけど、70とか80とか90とかそういったスパンで考えるとしんどいですよ。もう
なんでしんどいんですか。
しんどいですね。
生きるのがしんどい。
生きるのしんどいですね。
なんでですか。
毎日今一生懸命って、毎日毎日が今一生懸命やってるので、これを5年ぐらいだとなんかまだ先が見えるじゃないですか。あと5年頑張れば。これが、ね、70まで80までって言われたらもう そんなこと考えきれないですね。まあ、とりあえず65になったら年金がもらえるなとは。
あの普通に楽しいことってあるんですか？
ないですね。
普通に楽しいこと
ない です。僕だって趣味がないんですもん。
音楽とか、音楽っていうか。
音楽は聴きますよ。音楽は聴くけども、それが趣味かというと趣味ではないし、あの先生みたいにサーフィンやったり、あの旅行ったり、それが趣味って言われたら、僕は何も趣味がなくて、僕は音楽を聴くのも本を読むのも仕事の一環でやってるから、
仕事は
楽しくはないですね。
楽しくはない。楽しいことはない。
ない、
ない、
もうないね。まあ、あの酔って、
はい、
酔ってしまうことぐらい。
酔ってしまうこと。
酔ってしまうこと。
酔うと楽しい。
あのいろんなことをあの、はい、忘れ、あの面倒くさいことがちょっと消えていきますよね。そうするとどんどんどんどん新しいなんかあの前向きな考えとか、あのよし腰を合わせればこんなことができる、こんなことができると新しいことがどんどん湧いてきて、
はい、
前向きになれるんですけども、で次の日あの起きた時点でドッと落ち込むわけですよね。
現実が、
現実に潰されて仕方ないからまた飲もうっていう話。
じゃあその現実のいろんなこうことを切り離していけばすごく楽しいんじゃないですか、村岡さん。
ねえ切り離せないんですけどね。切り離すものすらない。
切り離すもの、ものっていうのは、ものっていうのはサーフィンとかそういう話ですか？あのそう趣味とかそういう話。
もう趣味もないし、
はい、
僕もとりあえず朝起きて、はい、そのご飯を食べて寝るっていう、それ以外に今何もないんですよ。
それだって相当幸せですよね。
うん、それを、はい、あの余裕でできればね。
あ、
余裕でできれば幸せですよね。
朝起きてご飯食べて寝るってい
う
の
は、もう今日もご飯が食べれた、今日もご飯食べるお金があったって言って、明日も食べるお金が残ってたらいいな、そうそう、趣味がない。だから僕今度はさ、趣味を、
はい、
バンドでもやろうかなと思
います。ああ、いいんじゃないですか。
なんかバン、ね、バンド仲間、はい、バンドでも組んで、
はい、
できればいいなとは。
村岡さんは楽器何されるんですか？
ウクレレぐらい。
ああ、へえ。
なんかそれぐらいの気持ちの余裕ができたら、
はい、
あと1年2年だって、そしたら60過ぎてもうちょっと生きてもいいかなってい
う、うん、
とりあえずあと5年は、はい、今とりあえずやりかけてることを一生懸命やる、
はい、
だって映画の企画書だけで僕机の上にいっぱいもうある、
はい、
並べて、はい、僕のところに来てるやつで、これ売り上げの興行収入の予想だけ合計しても十数億あるんですよ、成し遂げればね、全部成果。
それ見る人が見たらものすごく幸せですよね。
見る人が見たらすごい幸せでしょうけどね。とりあえずそれをとりあえずこの5年間でとりあえず全部終わらせてしまう。
はい、でもそれって全部とりあえずその村岡さんが心を動かす作品ばっかなんですか？
そうですね。
あ、そうなんですか、
うん、やりたい作品ばっかりですけど。
じゃあ、まあ基本的にはまあやりがいがあるっていうか楽しみっていうか。
だから仕事を趣味にしてしまったからですね。趣味を仕事に、仕事が趣味で、だから
それ最高じゃないですか。
いやいや楽しくないですよ、なんか、楽しくないですね。
そうですか。
オフがないですもん。
でも仕事が趣味だったら仕事やってることで楽しい。
それが身になればね。そこでも一緒、あの抜くところがないっていうか、音楽 CD 聴くことも、はい、色することも全部仕事できたから、だから音楽が好きだからって言ってバンドをやってる時間もないし、
はいはい、
ひたすら音楽を仕事としてやってきて、はい、今映画を仕事としてやってきて、もう一つなんか完全にオフになる部分っていうのがない。
まあそれが好きだけど、やっぱり一人の世界になりたい時があるっていうところですかね。仕事、
ね、全くあの付き合う人間のコミュニティも仕事を中心としたコミュニティじゃないですか、
はい、
音楽やってても音楽仲間やってもみんなそれで仕事で、
はい、
で映画をやってる、ね、はい、仲間もみんな いますけれども、みんな音楽仲間、はい、あの映画仲間、
はい、
もう一つ別の世界っていうのが、
本来のコミュニティ村岡さんのワールド
プライベートコミュニティっていうのがあるかというと何もないんです。ひょっとしてその加藤先生が僕をそういったところに引っ張り出してくれる人かなと僕は思っているんですけども
、僕すらまあ自分がそうですね、僕はまあ村岡さんちょっとお話したかどうか分かんないですけど、結構その社会人になってから働き詰めだったんですよ。まあ、一生懸命勉強しようと思ってこう全精力を費やそうと思ってで、朝3時に起きてカルテ書いて、まあなんか5時ごろにからあの患者さんの処置して、で8時から回診 で9時から手術して、で終わって、なんかミーティングとか終わったら大体 7時ぐらいになるから、それ頃に晩ご飯食べて、まあちょっと寝る、 8時ぐらいにちょっと寝ると、大体11時ぐらいに救急患者さんが来たりとかすると、そこから救急患者さんの検査で夜手術で朝になっても3時間寝てるから次の日に行く、 で3時にまた起きてっていうサイクルをこう、5年近くやってたら、なんか自分の心が結構今思えばあのちょっと病んでたなって思うんですけど、あのそう思った時にその自分の心が健康か病んでたかってと時に、そのまあ、どんどん被害者意識になってたんですね。なんか他の研修医の人、野外科以外の研修医の人はみんな8時から飲み行って、なんか知らないうちに可愛い看護師さんと結婚し、あの付き合って結婚してあの人付き合ったのとかって看護師さん言うと、先生8時寝てるからよとか言われてとかで、なんかなんで僕ばっかりとかって、どんどんその辛い気持ちになってったりとかして、でなんかその病棟もすごい忙しくて、ですごくこうよくしてくれたこう上司の先生とあの、なんかあるミーティングでこう、まあ、なんか喧嘩になっちゃったりとかして、で、まあ、いろいろバタバタあったんですけど、それでじゃあちょっと3ヶ月ぐらいちょっとベトナムで手術研修 してきたらとか言って、ベトナム行った時に、ベトナムのやっぱ社会主義国なので、脳外科のこの研修医とかレジデントとか、あるいは市民の人とか、あの当時はやっぱりまだ今よりはベトナムの人もちょっと貧しかったんで、あの足がない人とか、今教科書も買えない状況で、コピーしながらとか、すごい僕らが考えるより厳しい環境ですごい脳外科の研修医とかも頑張ってる中で、あ、なんで自分はこうぬるま湯で過ごしてたのかなっていうのを外から見ることができて、であの時こう20代の後半だったんですけど、なんか自分の幸せって、まあ、今現時点で生きてる状況が幸せって思え、あのその気づけて幸せなのかなっていうのが思って今現時点で、まあ、すごい幸せなんだと思ったところから、結構そのなんか主体的に周りにこうさせられてるっていう時は心が病んでると思ったんだから、やっぱりこう全部こうある程度自分に軸を持って生きていこうみたいな方向性でなっていった時に、まあ、徐々にいろんなものが変わっていったような気がしたんですけど、やっぱりこう普通に生活してて息止めてみるじゃないですか、息止めてみたらむちゃくちゃ苦しいんですよね。息止めてみて1分息止めたらすんごい苦しいんですけど、息吸えるだけでとても奇跡的なことで、気持ちいいことで、あ、息吸える、よかった、心臓も動いてくれてるし、体は奇跡的な動きしてくれてるし、自分はなんて幸せなのかなと思って、こう、まあ、日本でこう戦争もないとこで、まあ、ある意味こう今健康な状態で、生活できてすごいむちゃくちゃ恵まれすぎて可能性の世界にいるなっていうのを感じようとはしてたんですけど、なのでなんかその、まあ医者っていう仕事をしていく中でやっぱり自分が不健康であるべきじゃないっていうふうに自分で仮説持ってって、そうするとやっぱ体は健康かどうかチェックするのと、あ、心は健康かどうかチェックするときに、なんかさせられてるとか、なんかすごい被害者意識を自分が持ったときは、あ、ちょっとなんかしな きゃいけないな。まあ、逆にこう例えばそのさせられてるとかって例えば研修の時思った時に結構その追い詰められてるん でそういった時っていうのはあのすごい仕事とかもすごいあの極限的にいっぱいいろんな仕事ができるけども、まあ、自分から発するなんて雰囲気っていうか波動っていうのは悪いものがあるから、まあ、どんどん周りの雰囲気をちょっと悪くしちゃったりとかするようなこともあったので。まあ、芸術を作るお仕事とは全然違うんですけど僕自身はこう、まあ、周りにやっぱり関わる仕事なので、まあ、自分の心をある程度ちょっとメンテナンスするっていうのを、まあ、仕事柄やってはいますけどね。なんか物を生み出すのと、違うのかもしれないですけど
映画も基本的にはお医者さんと僕は一緒だと思っていて映画の2時間っていう時間の間に心のお医者さんですよね。なんか、あの心が浄化されて、はい、なんかみんなすっきりして出てこられる人もいらっしゃいますし、はい、なんかあの一つのなんかあの治療という1対1ではなくて1対100とか1対200という形なんですけど、そうそう何かしらなんかあの、映画をこの映画を見ることによって何かしら変わる人がいたらいいなと思うだけで、
はい、
僕はとりあえず ものすごくシンプルに、あの映画館から出てくる人が笑顔であればいいなと思ってるし、だからあのいろんなこともあの仕事の含めいろんな日常のことが、
はい、
大変だけどもその映画を見た2時間のだけ、
はい、
その間だけはみんな全て忘れて、
はい、
その映画の中に入ってもらってで劇場からドア開けて出てくる時はみんなニコって笑って出てきてくれたらいいなっていう、もう本当それだけ僕が作る映画っていうのは、
はいはいはい、
だから僕本当映画を作ってる間で何が一番好きかっていうのは、はい、映画館のあのロビーで待ってる時間が好きです。
あお客さん
がお客さんがわって出てくる時のなんかもうみんながねニコニコその隣の人とかわやわや笑いながら、
はい、
あそこはこうだったここはこうだったみたいな話をしながら出てくる、はい、あれをあそこの中に浸ってるのが一番幸せですよ。
あ
だってそれまで圧倒的に辛いことが多いわけですから、はい、その時にああなんかああよかったなっていうなんかそこであのカタルシスがなんか、
村岡さんのプライベートな時間でもなんかこうニコニコできる時間があればいいですね。
そうですね。それがねもうすぐなんかね出ればいいですね。なんかそうです。で、手作りで作っても大手の映画には勝つ自信がありますから。ですから。ですから。